弱い竹像1。昨日も見えたが、また今日も見える。ひなぐらの高原の十国岩のそばに、その岩の頭が駆け落ちたように、ポツンと一個の黒いものが座っている。なんだろう、と、番士たちはコテをかざしていた。あいにくと日の光が虹のようにみなぎっていて、よく見定めがつかない。そこで一人が、うさぎだろうと、良い加減に言うと、うさぎより大きい鹿だと一方は言う。いや違う、鹿やうさぎがあんなにじっとしているはずはない。やはり岩だと、傍らから他の者が唱えると、岩や木の株が、一夜に生えるはずはないと、異説が出る。するとまた、饒舌なのが、岩が一夜に生える例はいくらもある。隕石と言って、空から降ると混ぜ返す。まあ、どうでもいいじゃないかと、いつものんきなのが、中を取って打ち消すと、何でもよいということがあるか。我々は、このひなぐらの木戸に、何のために立っているのか。田島、陰州、作州、播磨、四カ国にわたる往来と国境とを、こうして、元として守っているのは、ただ六を頂戴して、日向ぼっこをしていよというためではあるまいが。わかったよ、わかったよ。もしあれがウサギでも石でもなく、人間だったらどうする。失言、失言。もういいじゃないか。なだめてやっと収まったと思うと、また、そうだ、人間かもしれないぞ。まさか、なんともわからない。試しに遠屋でいてみろ。早速、番所から弓を持ち出してきたのが、弓自慢と見え、片肌外して矢をつがえ、キリキリと絞った。問題の目標は、ちょうど、番所のある地点から深い谷間を隔てている向こう側のなだらかな傾斜と澄み切った空との境にポツンと黒く見えるのである。ひゅ。矢はひよどりのように谷をまっすぐに渡っていった。低いと後ろで言う。二の矢がすぐうなった。ダメダメ。ひったくって今度は他のものが狙う。それは谷の途中で沈んでしまった。何を騒いでいるか。番所に詰めている山目付の侍が来てそう聞くと、よし、俺に貸せと弓を取った。これは腕に置いて明らかに段が違う。満を引いて矢はずを聞きと鳴らしたと思うと、山目付は鶴を戻して、こいつは滅多に話せん。なぜですか？あれは人間だ。人間とすれば、仙人か他国の隠密か、谷へ飛び込んで死のうと考えている奴か。とにかく捕まえてこい。それ見ろ。先に人間説を唱えた番士は、鼻うごめかして、早く来い。おい待て。捕まえるはいいが、どこからあの峰へ渡るか。谷伝いでは、絶望だ。仕方がない。中山の方から回れ。じっと腕を組んだまま、竹蔵は谷を隔てて見えるひなぐらの番所の屋根を睨んでいた。幾頭かあるあの屋根下の一つには、姉のお銀が捕まっているのだと思う。だが彼は昨日も一日こうして座り込んでいたし、今日も容易に立ち上がる景色はなかった。2. 何の番所侍の50人や100人、ここまではそう思ってきた竹蔵であったが、さて、彼は座り込んでその番所が、一目に見えるところからつらつら地の利を案じるに、一方は深い谷間、 往来は20キロ。クワウルミ、ここは高原なので、十方へきらく身を隠すべき一木もなし、皇帝もない。夜陰に乗じてことをし遂げるのは、もとよりこんな場合の法則だが、その夜も来ない夕刻から、晩書の前の往来は、一の柵も二の柵も閉まって、諏訪といえば、鳴子が鳴りそうだ。近づけない。竹蔵は腹の底でうなった。そして二日の間も、十国岩の下に座り込んで作戦を考えたが、いい知恵もなく、ダメだ、と思った。意志落としてもという気力は、まずそこにくじかれた形である。はてな、俺はどうしてこんな臆病者になったのか。少し自分を歯がゆくも思った。こんな弱い俺ではなかったはずなのに、と、我に問う。腕組みは半日経っても解けなかった。どうしたものか。怖いのだ。しきりとその番所へ近づいて行くことが怖いのである。俺は怖がりになった。確かについこの間の俺とは違ってしまった。だが、これは一体、臆病というものだろうか。いいな、と、彼は自分で首を振った。この気持ちは、臆病なために起こっているのではない。たくあん坊から知恵をつぎ込まれたためだ。目くらの目が開いて、かすかに物が見え始めたからである。人間の勇気と動物の勇とは質が違う。真の勇士の勇と命知らずの暴れん坊の無茶とは根本的に違うものであるとも、あの人は俺に教えた。目が開いたのだ。心の目が何かこう世の中の怖さがうっすらと見え出してきたために、生まれながらの己に帰ってしまったのだ。生まれながらの俺は決して野獣ではない、人間だった。その人間になろうと思い立った途端に、俺は何者よりもこの身に受けている命というものが大事になってしまった。生まれ出たこの世において、どこまで自分というものが磨き上げられるか、それを完成してみないうちにこの命を無駄と落としてしまいたくないのである。それだ。我を見出して彼は空を仰いだ。だが、姉は救わずには置けない。たとえそれほど惜しい、それほど怖い、今の気持ちを犯してもである。夜になったら、今夜はこの絶壁を降りて、あなたの絶壁へ上がってみよう。この点検を頼んで、番所の裏手には柵もなし、手薄でもあるらしい。そう思い決めていた時である。足のつま先から少し離れたところへ、ブスッと一本の矢が立った。気がついてみると、あなたの番所の裏に豆粒ほどな人間が多勢出て、どうやら自分の影を見つけて騒いでいるらしいのだ。そしてすぐ散らかってしまった。試し矢だな。わざと彼は動かずにじっとしていた。間もなく中国山脈の背を西へ、荘厳な落日の紅葉は薄づきかけた。夜が待たれた。立って彼は小石を拾った。彼の晩飯は空を飛んでいるのだ。小石を投げると空から小鳥が落ちた。その小鳥の生肉を裂いてむしゃむしゃ食べていると、二三十人の番士たちがわーっと声を合わせて彼の周りを取り囲んだ。三、竹蔵だ。宮本村の竹蔵だ。近寄ってから気づいた声である。番士たちはわーっと二度目のむしゃ声を上げ、見くびるな、強いぞ。戒めあった。竹蔵は カッと、殺気に対して殺気に燃える目をした。これだぞ。大きな岩を両手に差し上げ、輪になっている人間たちの一角へ向かって、ドスンと放りつけた。その石は真っ赤になった。鹿みたいにそこを飛び越えて、竹蔵は走っていた。逃げるのかと思うと、反対に、板書の方へ向かって、獅子のような髪の毛を逆立ててかけていく。いやや、あいつ、どこへ？番士たちはあっけに取られた。目のくらんだヤンマのように竹蔵は飛んでゆくのだ。気が狂っているんだ。誰かがそう叫ぶ。三度目の時の声を上げて番所の方へ追いかけてゆくと、竹蔵はもうその正面の木戸から中へ踊り込んでいた。そこは檻だ。七である。しかし、竹蔵の目には、いかめしく並んでいる武器も、柵も、役人も見えなかった。あ、何者だ、と、組みついてきた目付役人を、たった一見のもとに倒してしまったのも、彼自身は意識しない。中木戸の柱を揺り動かし、それを引き抜いて振り回した。相手の頭数など問題でない。ただ真っ黒に集合してかかってくるものが相手だった。それをただおよその見当で殴りつけると、無数の槍と太刀が折れては宙に飛び、また地へ捨てられた。姉上。裏へ回る。姉じゃびと、と、そこらの建物を血走った目で覗いていく。竹蔵じゃ、姉じゃびと。閉まっているとは、引っかかえている五寸角の柱で、軒ごとに突き破った。万人の飼っている鶏が、けたたましく絶叫して、役宅の屋根へ飛び上がって、天変地変でも来たように泣き抜いている。姉じゃびと。彼の声は、鶏のようにしゃがれてしまった。お銀は、どこにも見えないのだった。姉を呼ぶ声が次第に絶望的になってきた。牢屋らしい汚い小屋の陰から一人の小者がイタチのように逃げ出すのを見つけた。獅子尾でぬるぬるになった角柱をその足元へ放り投げて、待て！と竹蔵が飛びついた。幾時なく泣き出す顔をピシャッと貼り付けて、姉上はどこにいるか。その牢屋を教えろ。言わねば、蹴殺すぞ。ここにはおりませぬ。一昨日、藩の言いつけで、姫路の方へ移されました。何？姫路へ？へい。ほんとか。ほんとで。竹蔵は、また寄ってくる敵へ、その番人の体を投げつけて、小屋の陰へ、パッと身を引いた。矢が五六本そこらへ落ちた。自分の裾にも一本止まっている。瞬間、竹蔵は親指の爪を噛んでじーっと矢の飛ぶのを見ていたが、突然柵の方へ走ってアスカのように外へ踊り越えた。ドカーンとその次へ向かって放たれた種ヶ島の音が谷底から小玉を揺すり上げた。逃げ出したのだ。竹蔵は途端に山の頂から転落していく岩のように逃げ出している。怖いものの怖さを知れ。暴勇は自義、無知、獣者の強さ。物の負の強さであれ。命は玉よ。たくあんの言った言葉の切れ切れが疾風のようにかけてゆく。竹蔵の頭の中を同じ速度で駆け巡っていた。光明像一。そこは姫路の城下外れ。花田橋の下で、またある日は橋の上あたりで、彼はお通の来るのを待っていた。 どうしたのだろう。お通は見えない。約束をして別れた日からもう7日目だ。ここで100日でも1000日でも待っていると言ったお通なのに。仮初めにも約束の言葉をつがえた以上は、それを捨てて忘れてゆく気持ちにはなれない竹蔵であった。竹蔵は待ちしびれた。かたがた彼にはこの姫路へ移されてきたという姉のお銀がどこに幽閉されているか、それを探るのも目的の一つであった。花だましのほとりに彼の姿がないときは、城下町のここかしこを菰をかぶって物乞いのようにさまよっている日だった。いやあ、出おうた。突然彼へ向かって駆け寄ってきた僧がある。竹蔵。あ。顔も姿も変えて、誰にもこれなら知れまいとしていた竹蔵は、そう呼ばれてびっくりした。さあ、来い。手首をつかんだその僧は、たくあんであった。ぐいぐいと引っ張って、世話を焼かせずと早く来い。どこへか連れて行こうとするのである。この人に手向かう力はなかった。竹蔵は、たくあんの行くままに歩いた。また、木の上か、それとも今度は藩の牢獄か。おそらく、姉も城下の人屋につながれているのであろう。そうなれば、兄弟一つ、蓮の腕名だと思う。どうしてもない一命とすれば、せめて、姉と一緒に、竹蔵は密かに心で願った。白露城の巨大な石垣と白壁が目の前に仰がれた。大手の唐橋をずかずかと沢庵は先に立って渡って行くのである。廟打ちの鉄門の陰に槍ぶすまの攻防を感じると、さすがに竹蔵もためらった。沢庵は手招きして、早く来ぬか。多門を通って行く。内堀の二の門へかかる。まだ太平に落ち着ききれない大名の城地であった。藩士たちも何時でも戦にかかれる緊張と姿を持っていた。沢庵は役人を呼び立てて、おい、連れてきたよ、と竹蔵の身を引き渡し、そして頼むぞ、と念を込めて言うのである。は。だが気をつけないといかぬぞよ。これは牙の抜いてない獅子の子だからな。まだ多分に野生なのだ。いじり方が悪いとすぐに噛みつくぞ。言い捨てて二の丸から太閤丸の方へ案内なしに行ってしまった。沢庵に断られたせいか、役人たちは竹蔵の体へ指も触れないで、どうぞ、と促す。黙ってついてゆくと、そこは風呂場だ。風呂に入れと勧めるのである。少し勝手の違う気がする。それに、お杉婆婆の策にかかったとき、風呂では苦い経験を竹蔵は持っている。腕を組んで考えていると、お住みになられたら、衣服はこちらに用意してござるゆえ、お召し替えなされいと。小物が黒木綿の小袖と袴を置いていった。見ればそれには懐紙、扇子、粗末ながら大小も載せてあるではないか。二、姫山の緑を後ろに天守閣と太閤丸のある一角が白露城の本丸だった。城主の池田輝政は背が短くて薄黒い矢旗があり、頭は反っている。教則から庭を見合って、沢庵坊、あれかよ、あれでござる。そばに控えている沢庵が、顎を引いて答えた。なるほど、良い面だまし、おことよく助けて取らせた。いや、 ご助命をいただいたのはあなた様からで。そうではない。役人どものうちにおことのようなのがいれば、ずいぶん助けておいて世のためになる人間もあろうが、縛るのを義務だと考えているやつばかりだから困る。縁を隔てた庭の上に竹蔵は座っている。新しい黒木綿のコスで起き、両手を膝について伏し目になっていた。新面竹蔵というか、テルマサが尋ねると、はい、はっきり答えた。新面家は元赤松一族の支流。その赤松正則が昔はこの白露城の主であったのだ。そちがここへ惹かれてきたのも何かの縁だな。竹蔵は祖先の名に泥を塗っているものは自分だと思っている。テルマサに対しては何も感じなかったが、祖先に対して頭が上がらない気がした。しかし、テルマサは語気を改めて言った。その方の諸行不埒であるぞ。はい。原価を申し付ける。テルマサは横を向いて、たくあん坊、身の家臣、青木丹左衛門が、わしの指図も仰がず、おことに対して、この竹蔵を捕らえたら、その処分は、お手前に任せると言ったという話は、あれは、まことかの。丹左をお調べくだされば、真偽は明白でおざるが、いや、調べてはある。しからば何をか、たくあんに嘘偽りがおざろう。よろしい。それで両者の言うことは一致しておる。丹左は身の家来、その家来が誓ったことはわしの誓いも同様である。領主ではあるが、テルマサには竹蔵を処分する権能はすでにないのだ。ただこのまま方面は愛なるまい。しかしこの先の処分はおこと任せじゃ。愚僧もそのつもりでおざる。で、いかがいたそうか。竹蔵に救命をさせる。救命の方は、この白露城のお天守に変化が出るという噂のある開かずの間があるはずで、ある。今もって開かずの間でおざろうか。無理に開けてみることもなし、家臣どもも嫌がっておるので、そのままらしい。徳川随一の豪の者、小乳斎輝政殿のお住まいに明かりの入らぬ間が一つでもあることは威信に関わると思われぬか。そんなことは考えてみたことがない。いや、領下の民はそういうところにも領主の威信を考えます。それへ明かりを入れましょう。うん。お天守のその一間を拝借し、愚僧が勘弁のなるまで竹蔵に幽閉を申し付けるのでおざる。竹蔵をさよう心得ろ、と申し渡した。ははは、よかろう。テルマサは笑っている。いつか尻尾じて土壌ひげの青木丹座へ向かってたくあんの言った言葉は嘘ではなかった。テルマサとたくあんとは禅の友であった。あとで茶室へ来ぬか。また下手茶でござるか。バカを申せ。近頃はずっと上達。テルマサが武骨ばかりでないところを今日は見せよう。待っておるぞ。先に立ってテルマサは奥へ隠れる。五尺に足らない単小な後ろ姿が白露城いっぱいに大きく見えた。三。真っ暗だ。開かずの間と言われる天守閣の高いところの一室。ここには暦というものがない。春も秋もない。また、あらゆる生活の物音も聞こえてこない。 ただ一水の灯火とそれに照らされる竹像の青白く頬のそげた影とがあるだけであった。今は大寒の真冬であろう。黒い天井の梁も板敷きも氷のように冷えていて、竹像の息するものが灯芯の光に白く見える。孫子曰く、地形通ずるものあり、かかるものあり、笹うるものあり、愛なるものあり、剣なるものあり、陶器ものあり。孫子の地形編が机の上に開かれていた。竹蔵は会心の将に出会うと声を張って幾編も素読を繰り返した。故に、兵を知る者は動いて迷わず、挙げて急せず、故に曰く、かを知り、己を知れば、勝ちすなわち危うからず、天を知り地を知れば、勝ちすなわち全うすべし。目が疲れると水のたたえてある器を取って目を洗った。灯芯の油がなくと即を切った。机のそばにはまだ山のように書物が積んであった。和書がある、漢書がある。またそのうちにも禅書もあるし国史もあり、彼の周りは本で渦まっていると言ってもよい。この書物はすべて藩の文庫から借用したものである。彼が沢庵から幽閉を申しつかってこの天守閣の一室へ入れられた時、沢庵は、書物はいくらでも見よ、いにしえの瞑想は大僧へ入って満願を読み、そこを出るたびに少しずつ心の目を開いたという。お主もこの暗黒の異質を母の体内と思い、生まれ出る支度をしておくがよい。肉眼で見れば、ここはただ暗い開かずの間だが、よく見よ、よく思え、ここには和漢のあらゆる政権が文化へ捧げた巧妙が詰まっている。ここを暗黒像として住むのも、巧妙像として暮らすのも、ただお主の心にあると悟した。そして沢庵は去ったのである。以来もう幾清掃か。寒くなれば冬が来たと思い、暖かくなれば春かと思うだけで、竹蔵は全く月日も忘れていたが、今度天守閣の狭間の巣にツバメが帰ってくる頃になれば、それは確かに三年目の春である。俺も21歳になる。彼は人面と自分を顧みてつぶやいた。21歳まで俺は何をしてきたか。残機に打たれて瓶を注げ立てたまま、じっともだえ暮らしている日もあった。ちちちちち。天守閣のひさしの裏に、ツバメのさえずりが聞こえ出した。海を渡って春は来たのだ。その三年目である、ある日不意に、竹蔵お達者か。沢庵がひょっこり上がってきた。おお、懐かしさに竹蔵は彼の衣のたもとをつかんだ。今旅から帰ってきたのだよ。ちょうど三年目じゃ。もうお主も母の体内でだいぶ骨組みができたじゃろうと思ってな。ご幸運のほど、なんとお礼を述べましょうやら。礼？あはは、だいぶ人間らしい言葉遣いを覚えたな。さあ今日は出よう、巧妙を抱いて世間へ、人間の中へ。四。三年ぶりに彼は天守閣を出て、また城主の照政の前へ連れ出された。三年前には庭先へ据えられたが、今日は太閤丸の広縁の板敷きを与えられ、そこへ座った。どうだな、 当家に奉公する気はないか、と照政は言った。竹蔵は礼を述べ、身に余ることではあるが、今主人を持つ意思はないと答えて、もし私がこの城にご奉公するならば、天守閣の開かずの間に、夜な夜な噂のような変化のものが現れるかもしれませぬ。なぜ？あの大天守のうちを灯芯の明かりでよく見ますと、梁や板戸に半端と漆のような黒いものがこびりついています。よく見ると、それはすべて人間の血です。この城を失った赤松一族のあえなき最後の血液かもしれません。そうもあろう。私の毛穴はそそけ立ち、私の血は何とも言えぬ憤りを起こしました。この中国に歯を唱えた祖先赤松一族の行方はどこにありましょう。ぼうとして小僧の秋風を追うような儚い滅亡を遂げたままです。しかしその血は姿こそ変われ、子孫の体に今もなお生きつつあります。不肖新面竹蔵もその一人です。ゆえに、東城に私が住めば、開かずの間に亡霊どもが奮い立ち、乱をなさないとも限りませぬ。乱を遂げて赤松の子孫がこの城を取り戻せば、また一つ亡霊の間が増えるだけです。殺戮の輪廻を繰り返すだけでしょう。平和を楽しんでいる病民にすみません。なるほど。照政はうなずいた。では、再び宮本村へ戻り、郷土で終わるつもりか。竹蔵は黙って微笑した。しばらくしてから、流浪の望みでござります。そうか。沢庵の方へ向かって、彼に自腹と路銀をやれ。ご幸運、沢庵からもありがたくお礼を申します。おことから改まって礼を言われたのは初めてだな。ははは、そうかもしれません。若いうちは流浪もよかろう。しかし、どこへ行っても身の生い立ちと郷土とは忘れぬように。以後は姓も宮本と名乗るがよかろう。宮本と呼べ、宮本と。は。竹蔵の両手は一人でに床へ落ち、ペタとひれ伏して、そういたします。沢庵がそばから、名も竹蔵よりは武蔵と読まれた方がよい。暗黒像の体内から今日こそ光明の世へ生まれ変わった誕生の第一日、すべて新たになるのがよろしかろう。照政はいよいよ機嫌がよく、宮本武蔵か、良い名だ、祝ってやろう。これ酒を持て、と自信へ言いつける。席を変えて夜まで沢庵と竹蔵はお相手を言いつかった。他の家来も多く集まった中で沢庵は猿楽舞などをやり出した。酔えば酔うでたちまちそこに遊楽三昧な世界を作る沢庵の面白そうな姿を竹蔵は慎んで眺めていた。二人が白露城を出たのは明くる日であった。沢庵もこれから幸運流水の旅に向かい、当分はお別れとなろうというし、竹蔵もまた今日を第一歩として人間修行と兵法鍛錬の旅路に登りたいという。ではここで、城下まで来て別れかけると、あいや、たもとを捕らえ、竹蔵、お主にはまだもう一人会いたい人があるはずではないか。誰ですか？お銀殿。え？ 姉はまだ生きておりましょうか。無比の間も忘れてはいないのである。竹蔵はそう言うとすぐ目を曇らせてしまった。花田橋一。たくあんの言葉によると、三年前、武蔵が雛倉の番所を襲った時は、姉のお銀はもうそこにはいなかったので、何の咎めも受けず、その後はいろいろな事情もあって、宮本村へは帰らなかったが、さよ号の縁者のうちへ落ち着いて、今は無事に暮らしているというのである。会いたかろう。たくあんは進めた。お銀殿も会いたがっておる。したが、わしはこう言って待たせてきたのじゃ。弟は死んだと思え。いや、死んでおるはずじゃ。三年経ったら以前の竹蔵とは違った弟を連れてきてやるとな。では、私のみでなく姉上の身までお救いくださいましたのか。おう慈悲、ただかようでござりまする。武蔵は胸の前で手を合わせた。さあ、案内しよう。促すと、いや、もう会ったも同じでござります。会いますまい。なぜじゃ。せっかく大師一番してかように生まれ変わって修行の第一歩に向かおうと心を固めております角で。ああ、わかった。多くを申し上げないでもご推量くださいませ。よくそこまでの心になってくれた。じゃあ、気任せに。お別れ申します。せいあれば、またいつかは。うん。こちらも、ゆくくも流るる水。会えたら会おう。たくあんはさらりとしたもの。別れかけたが、そうじゃ。ちょっと気をつけておくがの。本意殿家の馬場と権王寺とがお通とお主を打ち果たすまでは国の土を踏まぬと言うて旅へ出ておるぞよ。うるさいことがあろうもしれぬが構わぬがよい。また土壌髭の青木丹座、あの大将もわしが喋ったせいではないが、不守備だらけで長野大いとま。これも旅をうろついておろう。何かにつけ人間の道中も難所接所。ずいぶん気をつけて歩きなさい。はい。それだけのことだ。じゃあおさらば。とたくあんは西へ。ごきげんよう。そのせいへ行って武蔵はいつまでも辻から見送っていたが、やがて一人となって東の方へ歩み出した。後見、頼むはただこの一行。武蔵は手をやった。これに生きよう、これを魂と見て常に磨き、どこまで自分を人間として高めうるかやってみよう。たくあんは禅で行っている。自分は剣を道とし、彼の上にまで越えねばならぬ、とそう思った。青春21、遅くはない。彼の足には力があった。瞳には若さと希望が乱々としていた。また時折、傘の唾を上げ、果て知らぬ。また計り知れぬ人生のこれからの頂途へ、生き生きした目をやった。すると、姫路の城下を離れてすぐである。花田橋を渡りかけると、橋のたもとから走ってきた女が、あ、あなたは、と、たもとをつかんだ。お通であった。いや、と、驚く彼を恨めしげに、竹蔵さん、あなたはこの橋の名を、よもやお忘れではありますまいね。あなたのこのうちは、百日でも千日でもここに待っているといったお通のことはお忘れになっても。じゃあそなたは三年前からここに待っていたのか。
待っていました。
本意伝家の馬場様に狙われて一度は殺されそうになりましたが、辛くも命拾いをして、ちょうどあなたと中山峠でお別れしてから20日ほど後から今日まで、橋のたもとに見える道中土産の竹細工屋の軒を指さして、あのうちへ訳を話し、奉公しながらあなたの姿を待っておりました。今日は日数にしてちょうど970日目、約束通りこれから先は一緒に連れて行ってくださるでしょうね。に、実は心の底では会いたくて会いたくて、後ろ髪を引かれるような姉のお銀にさえ、目をつぶって会わずに足を早めてきた心の矢先である。なんで、と、武蔵は忽然と自分へ言う。なんでこれからの修行の旅でに女などを連れて歩かれるものか。しかもこの女なるものは、仮初めにも本意伝又八の許嫁であったもの。あのお杉婆に言わせれば、婿はいなくともうちの嫁子であるお通ではないか。武蔵は自分の顔に苦い気持ちがにじみ出るのをどうしようもなく、連れて行けとはどこへとぶきらぼうに言った。あなたの行くところへ。わしの行く先は関区の道だ。遊びに遍路するのではない。わかっております。あなたのご修行はお妨げしません。どんな苦しみでもします。女連れの武者修行があろうか。笑い草だ。それをお話し。いいえ。おつふは余計に強く彼のたもとを握って。それではあなたは私を騙したのですか。いつそなたを騙したか。中山御苑の峠の上で約束したではありませんか。うん。あの時はうつつだった。自分から言ったのではなく、そなたの言葉に気がせくまま、うんと答えただけであった。いいえ、いいえ、そうは言わせません。戦うように、お通は迫って、武蔵の体を花田橋の欄干へ押し付けた。千年杉の上で、私があなたの縄目を切るときにも言いました。一緒に逃げてくれますかと。話せ、おい、人が見る。見たって構いません。その時、私の救いを受けてくれますかと言ったら、あなたは歓喜の声を上げ、おう、切ってくれ、この縄目を切ってくれ。二度までもそう叫んだではありませんか。理をもって責めてはいるが、涙でいっぱいな彼女の目は、ただ情熱のたぎりであった。武蔵は理においても返す言葉がなかったし、情熱においてはなおさら焼き立てられて、自分の目まで熱いものになってしまった。お話、昼間だ。往来の人が振り向いていくじゃないか。お通は素直にたもとを話した。そして橋の欄干へうっぷすと、瓶を震わせて、シュクシュクと泣き出した。すみません。ついはしたないことを言いました。恩着せがましい今の言葉、忘れてください。お通殿、欄干の顔を差し覗いて、実はわしは今日まで990日の間、そなたがここでわしを待っていた間、あの白露城の天守閣の上に日の目も見ずにこもっていたのだ。伺っておりました。え、知っていた。はい、たくあんさんから聞いていましたから。じゃあ、あのごぼう、お通殿の絵は何もかも話していたのか。三日月茶屋の下の竹谷で私が気を失っていたところを救ってくれたのも拓庵さんでした。そこの土産物屋へ奉公口を見つけてくれたのも拓庵さんです。そして、 男と女のことだ、これから先は知らないよと謎みたいなことを言って、昨日も店でお茶を飲んで行きました。ああそうか。武蔵は西の道を振り向いた。たった今別れた人といつまた会う日があるだろうか。今になってさらに拓庵の大きな愛を感じ直した。自分へだけの好意と考えていたのは自分が小さいからだった。姉へだけでもない、お通へも誰へもその大きな手は平等に行き届いていたのである。3。男と女のことだ、これから先は知らないよ。そう拓庵が言い残して去ったと聞くと、武蔵は心に用意していなかった重いものを不意に肩へ負わされた気がした。900日開かずの間で目をさらしてきた膨大な和漢の書物の中にも、こういう人間の大事は一行もなかったようである。拓庵もまた男と女の問題だけは我関せず縁と逃げた。男と女のことは男と女で考えるほかはない、そういう暗示か。それくらいのことはせめて自分でさばいてみるがいいと自分へ投げかけた試金石か。武蔵は思い沈んだ。橋の下を行く水をじっと見つめたまま。すると今度はお通からその顔を差し覗いて、いいでしょ、ね、ね、とすがる。いつでもお店では暇をくださる約束になっているんですから、すぐ訳を話して支度をしてきます。待っていてくださいましね。頼む。武蔵はお通の白い手を橋の欄干へ押さえつけた。思い直してくれ。どういうふうに？最前も言った通り、わしは闇の中に3年、書を読み、もだえにもだえ、やっと人間の行く道が分かって、ここへ生まれ変わって出てきたばかりなのだ。これからが宮本武蔵の、いや、名も武蔵と改めた、この身の大事な一日一日、修行のほかに何の心もない。そういう人間と一緒に長い苦間の道を歩いても、そなたは決して幸せではあるまいが。そう聞けば聞くほど私の心はあなたに引きつけられます。私はこの世の中でたった一人の本当の男を見つけたと思っております。何と言おうが連れては行かれぬ。では私はどこまでもお慕い申します。ご修行の邪魔さえしなければよいのでしょう。ね、そうでしょう。きっと邪魔にならないようにしますから。ようございますか。黙って行ってしまうと私は怒りますよ。ここで待っていてくださいね。すぐ来ますから。そう自問自答して、お通はいそいそと、橋田元の籠細工屋の方へ駆けていく。武蔵はその隙に反対の方へ目をつぶって駆け去ってしまおうとしたのである。だが、意志がわずかに動いただけで、足は釘で打ちつけられたように動かなかった。嫌ですよ、言っては。振り向いてお通が念を押して言う。その白いえくぼへ、武蔵は思わずうなずきを見せてしまった。彼女は相手の感情を受け取ると、もう安心したように、籠細工屋の内へ隠れた。今だ、去るならば。武蔵の心が竹蔵を打つ。だが、彼のまぶたには、今のお通の白いえくぼが、あの哀れっぽいような愛くるしいような瞳が体を縛りつけていた。いじらしい。 あれまでに自分を慕ってくれる者が姉以外にこの天地にあろうとは思えない。しかも決して嫌いではないお通である。空を見、水を見。武蔵は悶々と橋の欄干を抱いていた。迷っていた。そのうちに肘も顔も乗せかけているその欄干から何をしているのか、白い木くずがボロボロこぼれ落ちては行く水に流れていった。アサギの脚半に新しいわらじを履いて一目傘の赤い尾をアギトに結んでいる。それがおつうの顔によく似合う。だが、武蔵はすでにそこにはいなかったのであった。あら、彼女はおろおろ泣き声して叫んだ。さっき武蔵がたたずんでいたあたりには木くずが散りこぼれていた。ふと欄干の上を見ると、小塚で彫った文字の跡がただこう白々と残されていた。許してたもれ。許してたもれ。